皆さんこんにちは、西洋占星術の川本悦子です。本日は、乙女座新月のお話をさせていただきます。乙女座新月は8月27日の17時18分、乙女座の位置で、新月を迎えます。今回は、乙女座のところに、ね、太陽が入ってすぐの新月なので、割とですね、前半、乙女座周囲の、獅子座とかね、天秤座っていうのが、とてもポイントになる手助けをしてくれる新月なんですけれども、今回はですね、とてもですね、冷静で緻密な乙女座さんにしてはですね、対人関係とか人間関係ですね、特にパートナーシップに対してのこのフラストレーションが高まっているような感じなんですね。なので、冷静でね、ちょっとね、弁が立つところもありますので、こう完璧主義だから、これしちゃダメ、あれしちゃダメ、これこれをするべきでしょうみたいなことをね、ちょっとお家の中とか、対人関係とか、パートナーシップですね、特に旦那さんだったりパートナーさんにそういうね話をちょっと口走ってしまう可能性があるので、そこをですね、このね、ジャッジするっていうところをどう、回避していくのか、人間関係をね、崩さずに、今いる人間関係の中で、やっていくのをどうしたらいいのか、基本的に乙女座さんはとても優しい星座なので、ついついですね、自分でね、問題を抱えすぎてね、自己犠牲しちゃうっていうようなね、そんな乙女の心をですね、読んでいきたいと思います。はい、今回のですね、ちょっとじゃあ乙女座さん新月のお話をします。新月は、満月に向かっての2週間の動きを、ここで読み解いていきます。なので2週間後の魚座満月の時にですね、乙女座新月から、種をまいたものをこうすくすくと育てていくような感じなんですが、今回ちょっとフラストレーションが溜まって爆発してしまったりとか、なんとかするべきみたいな感じで相手に問い詰めてしまうと、それがちょっと2週間引きずってしまう可能性があるので、ちょっとね、そこの点っていうのをしっかりと、そうならないようにお話ししたいと思います、ね、無駄なエネルギーを使うよりかは効率よく自分のエネルギーって使った方がいいと思いますので、実にね、この心身ともに、月は心の内面です。で、太陽は外側の自分なので、新月っていうのはその月と太陽がぴったり重なり合います。なので、心身ともにですね、今回乙女座ということで、緻密な分析をしすぎてしまうっていう感じになってしまうんですね。で、ちょっとね、乙女座さんって自分自身っていうのを、楽しんできたこの獅子座の季節が終わってですね、この、ついですね、このわがままな子供っぽいこの獅子座の、時期が終わったと。じゃあ自分自身のね、ことよりも人のことに目がいって、自分が社会に対してどううまく接したらいいのか、役割をこう言ったらいい、行ったらいいのかっていうところをこうついね、自分でこういろんな問題を抱えがち、働いたりとか動いたりとか、ついついね、細かいところまで細部にまで目がいってすっごいきちんとしてるっていうのが乙女座さんなんですね。でそんないい子ちゃんの乙女座さんがですね、今回ちょっと苦しんでいるような感じになっちゃいます。なので、そんなねいい子ちゃんの乙女座さんは今回このコミュニケーション術っていうのを手にしてですね、危険回避をしていこうということをですね、お話ししたいと思います。じゃあどんな風にですね、危険回避をしたらいいのかっていうことなんですけれども、ですね、今回の乙女座の、担任の先生といわれて主星ですね、これは、水星なんです。で水星はコミュニケーションとお仕事の星です。でこの水星は、今回は8ハウスにいて、 で、2ハウスの海王星と、今回オポジションの状態、180度離れてるよ。で、海王星は直感の星だったり、癒しの星なんですね。で、直感が、に対して、オポジションっていうのは、良くない、こうね、もやがかかっている状態なんですね。だから、なんかね、見えにくい状態だったりとか、はっきりしないな、みたいな感じで、ような状態です。で、さらに、魚座のところに海王星があって、そこがコミュニケーションの星の水星とオポジションの状態になっていると、これまた自己犠牲になっているっていう可能性があるんですね。だからどうしても精神的にも肉体的にも無理をしがちな状態になってしまうので、今回は本当に無理しないっていうのが一つのキーポイントです。なので、なんかね、無理難題なことを頼まれたりとか、したときには、ちょっと、あまり、抱えないようにした方がいいと思います。で、そして、今回その水星が天秤座さんの位置にいますので、社交性をね、高くした方がいいですよっていうことなので、今回、すごくお友達とか、あとですね、新しいコミュニティだったりとか、仲間との、口コミとか、わちゃわちゃしたりとか、そういったことでですね、あんまりですね、固執しない、こだわらない、さらっとしたコミュニケーションをしていく。誰とでも分け隔てなく、いろいろわちゃわちゃお話しした方が、今回こう、一人の人にね、ビチって、こう、1対1みたいな感じよりも、そういう一人にフォーカスするよりも、いろんな人に分け隔てなく、対人関係を広めていった方がすごく楽になりますよっていうのが今回の星読みになります。なのでね、何かね、こう、もやもやしていて、物事がはっきりしていない時でも、これね、創意工夫をすることによって、解決の糸口を見つけるっていうことができます。で、特に、今回、火星がですね、双子座の位置で4ハウスにあるんですけれども、これ、乙女座とは不調和の状態になりますので、乙女座が、主星は水星。で、双子座も主星は水星。っていうことで、これ、スクエアの状態になってしまうとですね、特にお家の中とかで、ちょっと、こう、やっぱり、口で相手を攻撃してしまったりとか、子供に対してとか、パートナーに対して、攻撃してしまったりっていうことがあるんですね。本当は理想的には、こう、俯瞰したりとか、多めに見るっていうことがすごい大事なんですけれども、じゃあこのね、多めに見るためにはどうしたらいいのかっていうのは、やっぱりね、こう、わちゃわちゃしたりとか、楽しく過ごすっていうことがポイントです。で、一つはコミュニティ、で、もう一つは口コミネタっていうので、例えばね、YouTube を見たりとか、オンラインコミュニティとか、オンラインサロンみたいなところで、いろんな人でね、と過ごすっていう会話をするっていうことがすごくいいと思います。で、もう一つ、ネガティブポイントとしましては、土星がね、アセンダントの位置のところにすぐそばにいます。で、水瓶座土星のところにアセンダントっていうことなので、自分自身のこの時間が持てないとかですね、自分自身が、の個性を発揮しにくいみたいなね、そういうところがあったりとか、なかなかね、こう、いいご縁が見つからないとかね、そんなことがあるかもしれないんです。なので、そんなことでね、イライラしたりとかするよりも、いろんな人とお話しする方が、まずはなんかこう、会ってみようとか、まずは、出会いから始めよう。例えばね、恋活とか婚活とかしている人は、まだやっぱりね、コロナの影響とか受けて、いるんだと思うんですよね。これ、土星がすぐ汗にあるっていうことは。土星が、水瓶座に入ってから、コロナが始まりましたので、コロナがね、広まったんですよ。2020年の。ちょうどね、ぴったり同じ時期なので、この土星がやっぱりアセンダント第一印象とか、 表立ってっていうところにすぐそばにあるっていうことは、やっぱりまだまだ自分自身を、はっきり表立って出せないとか、らしくならないとか、前が見えない状態であるみたいな、そんな感じがありそうなので、この自宅療養中の中、自由でいることが大変だったら、じゃあまあオンラインで楽しみましょうよみたいなね、社会とか組織とか、そういうところにね頼らず、自分の力でねやっていった方がいいよっていうことを、今回この、ホロスコープですね、星は天体たちはそういうメッセージを送ってきてくれています。あとちょっと心配なのは、これね、土星と金星と天王星の T スクエアができているので、急な出費とか、ちょっとね贅沢なことに使ってしまったりとか、愛情面のトラブルとか、そういったことがね出てきそうなんですよね。で、土星がどうしても汗にいますので、これね、くすぶっている可能性っていうのがあります。なんかね、我慢していることがあるんだったら、爆発する、しないようにね回避した方がいいと思いますよね。で、今回本当に天秤座と水星がすごいキーポイントで、天秤座のね分け隔てなくウィンウィンの関係性を持ってこう相手に接する、でそして、相手の話も聞くよっていう態度っていうのがすごく大事だと思いますので、特にねあんまりね天秤座さんが周囲にいないよっていう人は、周囲にねもし天秤座さんがいるよっていう人は、天秤座さんのねコミュニケーション方法とかをちょっと観察して、乙女座が太陽とか月にいる間っていうのは観察力が優れている状態になりますので、分析したりとか、だからどういうこのコミュニケーション方法を取っているのかなっていうのをちょっとよくよく観察してみるといいと思います。一人で抱えきるよりもいろんな人と分散するっていうのがすごく今回はいい、ポイントになりますので、ぜひぜひそこをですね、やってですね、良い新月を迎えていただきたいと思います。でこの新月はやっぱり種まきなので、良い種をまいてね2週間後に魚座満月を迎えることによって、よりあなたの運気がこう上がってくるっていう、人間としての成長っていうのが、起こってきますよっていうことをやっぱ天体は教えてくれていますのでね、ダイレクトにねなんかよくわかんないなっていうことがあっても、やっぱり人からギフトをもらうとか、人にギフトを与えるっていうことがやっぱり巡り巡って自分のところに戻ってくるんだなっていうことを感じられる2週間になると、もうこれはねバッチリバッチグーっていう感じになりますね。はい、ということで、はい、何事にもね、まあ風の星座、風の時代っていうのは人に頼りすぎないっていうところがポイントだし、やっぱね、こう、べき論として人に、こう、攻撃をするっていうのはその人に対してきっと多分甘えている一つの、表現方法だと思いますので、身の回りでね、そういうことが起こっていたとしたら、あ、この人も、マイナスの方向だけれども、天体からのエネルギーをしっかり受け止めている人なんだなっていうふうに思ってね、見守ってみてあげるといいかなと思います。はい、以上になります。今日はねちょっと、まあ、以前よりちょっとね、前回の水瓶座、満月よりも短めだったかもしれませんけれども、ここからですね、少しずつ天体が、天体が逆行している、天体が半分ぐらい逆行している状態なので、社会からね、すごくこう何か進展性があるっていうわけではないんですけれども、この踊り場にいるっていう状態っていうのは決して悪いことではないので、このね時間帯をどう過ごすのかっていうところを、皆さんでね、いい天体のエネルギーを受けていきたいと思います。 それではまた2週間後に魚座満月の時にお会いしましょう。バイバーイ。